始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
山田瑞希と
北垣辰弘がお送りします。
はい、ということで
もう3月
だね。3月だって早いな。
早し
3月。
あ、そういえばなんか今年は桜が早いみたいやね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかもう予想ではもう3月の20日に開花予想がもう出ていると。
3月20日って早いの？
早くない？え？
わかんない俺。
でも早くない？
早め？
早めじゃない？
だって梅がなって大体ね3月ぐらい
うんじゃないの。
あー、
うん、
そっか、うん、
そうなんだ。なんか暖冬とか言われてたしね。
あ、言ってた言ってた
言ってたよね。
そうそうそう、花見して
花見して
もう
花見してな。
いやー、したいんだよ俺。何年もやって、うん、できないんだ。
何年もやりたい、うん、何年もやりたい、
うん、何年もね、
確かにね、
できてないの俺。
わかるわかる、私もできてない。花見やりたいな。
絶対やる、
うん、そうだね。あんまりやったことないかもしれない。
おじゃあ、ね、今年は
夜桜だった。
あ、いいじゃない
。いいね、それもいいな。
ね、
あ、いいね。じゃあ桜の下でこうみんなでラジオを撮るとか。
ラジオ撮る、それはちょっと大丈夫。
いいね。いやでもなんか面白い。
面白そう。
すごいよね。
面白そうだけど、なんかいろいろもろもろが心配ですけど
ちょっとね
はい、そんなこんなで、じゃあ今年はね、うん、3人でぜひ花見やるか。
お、いいね。
本当に本当に
行きましょう。お酒
飲みつつ絶対だよ。
はい、ということで本日のメニューを水木ちゃんお願いします
はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、ラジオドラマすすめラジオ放送部第11回、ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、パッツァンが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。はい、このコーナーは、気まぐれに出たお題を、間違えた、出たお題を気まぐれにトークしていくコーナーです。
はい、
はい、ということで、なんとまたお便りいただきましたよ。
おーい、
イエーイ。早速読ませていただきます。仲間ネームピノコさんからいただきました。サードの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ようちゃんのほんわか天然キャラ、水木氏のどっちとも取れない妙なリーダーキャラ、たっさんの安定キャラ3人のキャラの絶妙なバランスが心地よく、とっても大好きです。ありがとうございます。はい、そしてさてさて本題です。以前にカップラーメンを混ぜそば、油そばのようにして食べると美味しいよと紹介しましたが、今回はちょい足し編です。カップ焼きそばにちょい足しするだけでインスタント食品であることを忘れてしまうほど美味しくなるんですよ。まずは隠し味としてインスタントコーヒーを入れる裏技を応用したちょい足し、一つまみ加えることでソースが焦げたような香ばしさになります。次に鰹節とクリームチーズ、定番のマヨネーズよりも濃厚かつクリーミーで洋風の味わいになります。最後に刻み海苔とわさび、海苔の磯の香りで和風テイストの焼きそばになります。皆さんぜひお試しください。これからも3人の放送を楽しく聞かせていただきます。はい、ということでピノコさんありがとうございます。
ありがとうございます。すごい試してらっしゃる、
すごいっすよね。
なるほど、
あれだよ、私やったよこれ。
え、
あ、違う、あのあれだよ、さ、あのピノコさんが以前言ってたカップラーメンを混ぜそば油そば、
あ、どう
え、美味しかった、結構ハマった。
あ、マジか。
一時期ハマった。
あ、じゃあ今回のやつもいいんじゃない。
そうだね。それと今回ね、用意はできなかったんですけど、うん、せっかくさ、なんだっけ、インスタントコーヒーとね、かつお節とクリームチーズ、刻み海苔とわさび、だって。
いや、ちょっと和風気になるな。
和風気になる。
いや、一瞬なんかあの、なんか洋風にしてからさらに和風にしていくっていうスタイルかなと思ったんだけど、その3種類だったね、これね。
あ、そうそうそうそう。 3そうそう別々なんですよ。
あ、なんだ、なんかすごいねこれ。
かつお節とクリームチーズ、
美味しそうそれ
って、うん、だよね、洋風になるんだ ね、 でもね、
洋風になるって書いてる。
かつお節ってなんかさ、すごいもう和の感じがするから、
和の感じだよね。ちょっとどんな味になるのか、
いや、ちょっとそうそう、ね、想像つかないな、
ね、
すごい。なんかお便りのさ、これ、うん、もう完全に食レポだよね。ソースが焦げたような香ばしさとか、
すごいね、
濃厚かつクリーミーとかさ、
すごいグルメなお方なんですかね、ピノコさん、
ね。あとね、さあとね、すんげえ気になるんだけどね、水吉のどっちとも取れない妙なリーダーキャラ
いいじゃないですか。
どこがどっちとも取れないの、
どれとどれを照らし合わせてどっち
か妙なリーダーキャラになってるの俺
そこがいいって言ってくださってるんですよ
もうね、正直ね、この下のやつにね、そこがすげえ気になっちゃった
おい聞けよちゃんと
そうだ、お前コーヒー入れようぜ。
本当だよ、
ピノコさん、ここ詳しく今度送ってきて
詳しく
お願いします
気が向いたらで結構です。はい、ということで、はい、じゃあ我々ね、せっかくなんでこの3種類をね、ぜひ来月あたりにでも
言っちゃう、そんなこと言っち
ゃう。じゃあ僕
和風、
うん、
刻み海苔とわさび
和風いきます。
水木ちゃん
は、え、どっち、ヨウちゃんどっちがいい。
いや、私鰹節とクリームチーズやりたい。
じゃあ俺あとインスタントコーヒーか。
うん、インスタントコーヒーでちょっと焦げた感
じ。
いい
ね、じゃあ俺じゃあインスタントコーヒーやって
くる。ちょっとじゃあ来月あたりにね、その感想をですね、
食レポ
我々が、
いや、これいきましょう。じゃあ
はい、やってお伝えできればと思います。
はい、
ということでピノコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでじゃじゃん、
お、出た、
あ、通常英語だけど、
いっぱい出てきた。
もうごついの出たね。
なんかまとめて出しちゃったね。戻そうかな、うん、いくつか、うん、
戻して、
あと一個ね、下に落ちちゃったんだよね。
は、
はい、
お便り来てた。
おいっす。
お、
はい、仲間ネームビューティー小林、ビューティー小林さんからいただきました院内サードの皆さん、こんばんは。初めてお便りします。横尾さんの気まぐれボックスは気になることを掘り下げるコーナーとか、僕の気になることをぜひ聞いてください。実は僕、女性の顔を見るときに気になってしまうところがあるのです。それは女性の顔の産毛なのです。女性はよくシミとか黒ずみとかかさつきとか気にしますよね。僕の場合、それより産毛が気になって、それで100年の恋が冷めるなんてことはないのですが、男性って結構見てる気がします。横尾さん、やはり女性ってあまり気にはしないものなのですか。またそういうのって冗談っぽくても指摘した方がいいのか、それとも見て見ぬふりをした方がいいのか、というお便りをいただきました。
ガチガチ
ガチ。
男性、
え、
じゃあ男性から聞こう。
え、
見るの、
え、顔の産毛。
そうそうそうそう、
見てると。
事故るよ。
いや、こう事故らせるスタイルから、
うん、おいおい、やめろやめろ。
パツァン、パツァン、
はい、はい、
タツさんどうよ。
なんだよおい、
女性の産毛見る。
う、もう俺の逃げようねえじゃねえかよ。どこに逃げようかな。
あ、答える気ねえのか。
産毛って、まあなんかいわゆる男性はよくヒゲの辺入るじゃない。
そうそうそう
そう、その辺は女性はやっぱ生えなくはないじゃないっていうやつでしょ。
そう、そういうことよ。
はいはいはい。
まあ、うん。とりあえず俺はあんま気にしたことないな。
あ、そうなんだ。
うん、
でもあれ
だって、
ビューティー小林さんは
気になるってことだよね。
気になっちゃうみたいですよ。
それは顔を近づける機会が多いのか、視力が 2.0 以上なのか。
すげえ
な。これは顔を近づけてるでしょ
う。あららら、
ね、たつさんそういうの経験豊富そうだけど、どうなるやっぱこう近づけた時にあってなるの。
いや、でも、うん、まあ、あの目に入ってそれを認識することはあるけど、
あるわ、ね、
なんかそれでなんかあーってなるようなことはないよ。
なんか、あ、そうなんね、
すっげー感覚的、
うん、
でもそうだね。どうなんでしょうね。やっぱ気になる人はやっぱでも
気になる
ってことでしょ、ね、だってね、
この女性的にはどうなの、そういう風に見られてるって思った時どうなの。
ね、見られてるって思った時、
まあ、思った時だったり、あとは単純に自分自身として気にしてたりとかさ。
あ、でもなんかやっぱ忘れちゃう時とかあるんですよ、
産毛だと、
う
ん、
そうそうそう、処理とかをね。
あ、
うん、
うん、
それを見られ
て、後で気づいた時にあって思う。
あ、じゃあまあ
やっちゃったって。
女性的には気になってるとこ指摘されると、うん、つら、やっぱ どうなんだろう、指摘してくれた方がいいの。それは
私は指摘されない方がいい。
あ、
でもそっからもうだって一日のテンションもうスクーって下がるから、う
ん、まあ、あの男のヒゲ剃りと一緒だよね。
そうそうそうそう。
多分だから結局
そういうことだよ。
あ、まあね、
うん、やばい、あ、やだ今日、あ、剃るの忘れた。
そうそうそうそう、
マスクみたいな感じ、
う
ん、
あ、そう、それ
多分そういうイメージじゃないの。
そ
な、
うん、
そうだね、
一緒よ、そういうことです。女性も大変なんです
わ。極力はまあ触れないであげてほしいな、
そう、触れないでほしいなってい
う結論ですかね。
その産毛も愛してあげて、
ね、あ、いいこと言ったね。
いや、いいこと言った今
は。はい、ということで次、
はい、
はい、いいのかなこれで。
雪遊び、これは冬のあれですかね。
あ、スルーすんの。
スルーしないよ。雪遊び、
雪遊びね、
雪遊び、雪だるま。
あ、雪だるま。
え、雪降るところ出身って。
俺は富士のふもとで育った人間だから。
降るんだ。
雪は降るか、うん、
降るも何も。しかもスキー教室とかスケート教室とか雪かきが学校の、あの朝の朝清掃で雪かきがあるぐらいだから。
じゃあ遊びっていうよりなんかもう生活、
作業、
作業。やだ、なんかそうだよね、生活する上だよね。
あ、まあ、だけど雪あれだ、やっぱ雪玉でなんていうの、雪合戦か、
はいはいはい、
あれはね、しやっぱ掃除の時にやるよね。
ああ、なるほど
ね。
大体先生に怒られるんだけどさ。
俺なんかね、子供の時鎌倉作って、
え、すごい、
で中で寝ちゃってたの。
え、
そしたら
大丈夫、
親がなんか朝方来て怒られた、
う
ん、
まあ、
朝方これ壊れたらどうすんのって。
ああ、なるほどね。
そっかーって思った、
うん、でもすごいね、鎌倉作るってね。
その中で寝るのもすごい。
確かに
気持ちよかったんだよね。
ああ、そう
そうそうそう。
寒くはなかったのね。
寒くは、うん、全然ない、うん、
そうなんだ。ということで、まあ、時間がそろそろないのですが、
うん、え、まだ聞くの、
まさか、
うん、もうやめる。
オッケー、
はい、いや、まあまあ、ということで、まあね、皆さんこれからもね、どんどんお便り送ってください、うん、
お願いします。
ということで、以上気まぐれボックスでした。そしてここで曲紹介いきます。ルートレスさんでワンデイです。
インディーズナイト、
すすめラジオ放送で
第11話、決戦、運命の分かれ道。ラジホーム緊急会議が行われた後、あれから私たちは最高にはちゃめちゃでごちゃごちゃでドタバタした1ヶ月を過ごしました。たっつぁんに死ぬ気で勉強してもらって、なんとか赤点を回避させ、3人でコンクールに向けて猛特訓の日々が続き、
ほら2人とも口を大きく、
アメンボ赤いなあいうえお。
ミポリン声が小さい、そんなんじゃ全然足らんぞ、もっと大きな声で、山ちゃん大好き愛してる、はい、
山ちゃん大好きや。ってこら、どさくさに紛れて愛を叫ばせる先輩の頭を叩きながら、カレンダーはどんどんめくれていって、やってきました、コンクール当日。
あっという間だったな。
にぎわってますね。なんかすごいドキドキするな。
それはそうと、ミポリンよ、北三郎君をどうにかしてくれ。
え、たつさんどうしたの？
ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。
携帯のバイブレーション並みに震えてますね。
北三郎君、コンクールに出るの初めてだから。
え、意外、たつさんも緊張することあるんだ。
いや、彼が今震えてるのは緊張ではなく、
うおっしゃー、一丁やったるで
ー。この通り、武者震いの方ね。
武者震いって、
だって興奮するじゃんか、俺たちの実力が今試されるんすよ。
声優王に俺はなる。
少年漫画のタフな主人公か、あんたらは。
早速会場入りしちゃおうか。
おはようございます。
はあ、どこもかしこも人だらけ。
まあ全国規模だからね、これでも少ないくらいよ。
いろんな部門がありますもんね。
お、ミポリン見て、あそこめっちゃいかつい人いんじゃん。
ちょっとタッツァン、お願いだから変に絡んで失礼のないようにね。
よろしく、
話を聞きなさい。
はい、そんじゃこれ、さっき阿弥陀で決まった課題台本ね。うちらは前回の最優秀作品のアニメーションのアフレコだって。
うわ、これ、え、漢字多い、これなんて読むんすか。
金田はじめ少年の字語録ね。タイトル的にミステリーかな。
う、ミステリーか、難しそう。
北三郎くんが金田少年で、ミポリンが高架殺夫人、俺はその他諸々の金役ね。もう控室入れるから、各自台本読み込んどくように。
はい、
そんじゃ一応やりますか。ラジホーム、はい、
あ
ー。続きまして、第三ブロック、院内私立第三高校ラジオ放送部の皆さんで、金田はじめ少年の字語録、お楽しみください。
む
ー、さあ金田さん、そろそろ教えてくださるかしら。うちの主人を殺した犯人を。
落ち着いてください。焦らずとも犯人は逃げていきませんよ。
何がのんきなことを言っているんだ。犯人が人間ではなく、自分では動けぬ家具か何かだとでも言うのか。
そんなことはありません。しかしながら、犯人は決して逃げることはできないのです。
つまりどういうことざます。
公爵を殺害した彼、いえ、彼女は今この場にいます。そうでしょ、高架殺夫人。
何ですって。
昨夜のことを思い出してください。 公爵はパーティーで突然倒れ亡くなったように思えました。立食パーティーだというのに彼は何も口にしなかったようですね。しかし彼は亡くなる前、唯一口をつけたものがあります。
いいえ、主人は食事なんてしてないわ。常に主人のそばにいた私が言うんだもの、間違いなんてないわよ。
ええ、そうですね。確かに彼は食事はしていません。でも確かに彼は口をつけた。皆さんも見ていたはずですよ、公爵が唯一口をつけたもの。それはコーカサス夫人、あなたの唇です。
ああ、そういえば
コーカサス夫人、あなたは毒素が入った口紅を塗っていた。道理であなたの唇がかぶれているわけだ。よほど強力なものだったのでしょう。粘液とともに体内に入っていけば数時間後には死に至るような毒素とは。
そんな
言いがかりというのであれば化粧室を調べてみましょう。あなたが唇を拭った際に付着してしまった毒素の反応があるはずですから。コーカサス夫人、犯人はあなただ。
己、金だ！はあ、緊張した。
なんとかやりきったっすね。
結構いい感じだったんじゃない？
お待たせいたしました。それではこれより授賞式を行います。
お、始まった。
どんな結果であれ泣きっこなしっすよ。
うん。
声優部門最優秀賞、
結果は、
結果は
デデドン、来週へ続く。はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、今回は告知コーナー、
イエーイ。
はい、陽ちゃんよろしく。
はい、今回の告知はなんとインディーズナイトのイベントが決定しました。
おー、これはインディーズナイトってこと
です。そうです。
あれか、その1周目、2周目、3周目、5周目までか。
そうです、全部です。
全部まとめた、
全部の方の。
あら、すごい。
そう、イベントとなっております。
ほうほうほう。
はい、そしてその日にちがですね、4月26日金曜日18時半からを予定しております。
おお、うん、ここまで来たら
なんだい、
もう乗り込むしかないぜ。
乗り込むしかないぜ。
いや、だからさっき言ったじゃん。
え、
インディーズナイトのイベントで俺らいなかったらどうすんの。
いや、もうそれは
一応
逆転の発想だよね、それね。
逆転。
え、マジで。
はい、ということでこちらのイベントですね、なんとインディーズナイトが4月で5年目に突入するんですよ。
はいはい、
はい、そしてまあ200回も決まって、200回も過ぎてね、ここでイベントを ね、そしてなんと平成最後ということでイベントをやろうじゃないかっていう魂胆らしいです。
平成最後の、
平成最後の、
今ちょっといい音どんだね。いい音どんだね。
そんなことないよ。
本当？
いや、ちょっと平成最後ってすげえ聞くなって思って。
いやいやね、
あれだよね、この収録する前にちょっと言ってたよね。平成最後ってもう言わなくてよくねみたいな。
そうだよね、なんかね、反逆してたよね。
反逆、平成最後にね。違うよ、違う。まあね、でもさ、ね、言えないからねって、今しか言えないからねって言われて、ちょっと心を入れ替えた。
うん、え、それは俺らが言ったよね。
そうそう。はい。
いやいや、はい。さあ、イ
ベントの
場所。
あとね、場所がですね、五反田。なんて書いてんだ。
今ね、紙がね届いてね、なんか急遽場所をね、
五反田なんて書いて、
五反田は間違いないです、まずね。
五反田 G スクエアかな。
G ス
クエア、はい、G スクエア、これ読めるでしょ
う。違う、これ
こっち、それはね、シャス消してあるだけだ
から。ごめんね。
裏事情がね。
じゃあもう一回言います。
はい。
インディーズナイトイベントあります。はい、4月26日金曜日18時からの開始を予定してます。
あれ、18時半じゃねえの？
18時でしょ。
え、さっき半っつってたよ。大丈夫か。
さあさあさあ、情報操作が行われておりますが、
俺らすら惑わせてどうすんの。
18時って言ってます。
オッケー。どこから来たんだよ。
聖書だ。
もうさあ、それでオッケー。
あ、やばい、時間がない。
最後のチャンス
で、4月26日金曜日18時からを予定しています。場所は五反田の G スクエアというところです。はい、ということで詳しくはネットをチェックしてください。そして水木氏、曲振りお願いします。
分かったよ、じゃあ、ゆっくりやる。
ごめんね。
いやいや、
今回の曲は、うん、スーパーセルさんで、うん、さよならメモリーズです。どうぞ。
死ぬのか。
それは嫌だな。
どうして。
わかんないけど。
記憶を失った青年リビエルと彼を助けた少女サヤ、二人は旅の中で何を見て何を感じ何を思うのか。アルペジオのお送りするボイスドラマ CD がついに発売になりました。オンライン通販サイト Amazon にて好評発売中。
この小さな世界を死神に。
君は君の時間を生きなきゃいけない。
リスペクトチョイス。
イエーイ。
イエーイ。はい、このコーナーは3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんを呼びしてゲストさんと楽しくトークをしていくコーナーです。
はい、
はい、前回のゲストは、うん、南水さんの。
南水さんね、
4人も来てくださって、ね、
そうだね、初めてね。すごいね、賑やかだったよね。
どやかったな。
いやね、そういえばさ、今そうだから前回南水さん来てくださったなと思ってさ、うん、メモろうと思ったんだけどさ、
うん、
カタカナ表示でよかったんだっけ南水さん。
違うよ。
英語
じゃない。そ
う
ね、
英語というかローマ字だったかな。
そうそう、
ローマ字、
うん、
いいか。ドラマだから
見ない。イントネーション間違えなきゃ大丈夫だよ。
南水。
そう
そうそうそう、
前回すごいやったもんね、
は
い、
南水。そうそうそう
そうそうそうそうそう、合ってるよ、合ってるよ、
合ってる
合ってる、自信持って、
自信持っていい。
あ、いける。
なんだこの曲。
コンコンコン、こんにちは。
おー、何やつ。
何やつ。
シンガーソングライターの高島正宏です。お願いします。
わーい。わーい。
あー、来ちゃった来ちゃった、
はい、改めまして高島正宏さんです。
どうもお願いします。
よろしくお願いします。
初めてなんですか、ビート刻みながら入ってきたの。
いやー、また
斬新さが。ここ上がってくる階段の音ってそんな感じじゃないですか。
おっと、
おっと、ちょっと待って、まだそんな収録現場の話そんなしたことない。階段あるとか言っちゃって特定されたらどうするんですか。
いっぱいある、いっぱいある、
ファンさんいっぱい来ちゃいますよ。
そっかそっか、
そういうことか。
そういう感じの音をしたんでちょっと、はい、普通にもう別に僕何もしてないですし。
すげえな。
言い出したな、この子。
やばい、ぶっこんできたな。どうしましょう。まだポジションも何も言ってないんで高島さんとしか。
そう。
言ってこ、ここから
行きましょう。オッケーです。
ちょっと情報くれ。
ですね、こちらいただいてる情報、高島正宏さん、肩書きがシンガーソングライターでいらっしゃる。あと、はい、イベントやラジオパーソナリティ、タレントなどやっていらっしゃるということで、先ほどのビートはこのシンガーソングライターから来てるということですかね。
そういう感じになっちゃいますね。
違うんですか。違うんですか。
そういう感じになっちゃいます、
ね。まさかのボイパで。ね、
そう、そうなんですよ。ボイパ自体は、これ広げます。
あ、全然いいですよ。いいですよ。もうここまで来たら。
中学の時にハモネプが流行ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、生徒会やってて、まあちょっと生徒会やってて、
なんか2回言ってね。
ちょっと、
はい、まあちょっと頭の方がよろしかったんで。
お
で、まあその生徒会でちょっとみんな歌が好きだったんですよ、たまたま、はい、なので文化祭でやっちゃおうかなっていうところで、ボイパの練習したらできたっていう。
あ、そんな軽々しくできちゃった。
できちゃった、もう天才肌ですね。
天才肌で、
まあそんな感じですね、はい、
なるほど。
ああ、それが原点というか。
全然原点違う。
それ原点というか、もうこんなだから原点として。そう、
まあ原点にしときます。
原点はボイパ。
ボイパで、そんなこう経ていって、一応情報だと25歳で音楽を始められて、そこからもう音楽活動を中心に幅広く活動されてるということなんですか、
う
ん、
そういう感じですね。
そういう感じなんですね、
うん、そうなんです。
かなりざっくりしてますね、さっきOK です。
そうですね、
おしたらですね、ざっくりしすぎてんでもさ、早速一応言っといちゃおうかな。
よ、掘り下げよう。
掘り下げてたのが面白い気がする。
ざっくり欲しい、
はい、じゃあ、足早に10問、 質問していくんで、もうバンバン答えていって、後で掘り下げていくんで。
お、緊張する。あ、めっちゃ緊張する。
なんか、わざとくせ
え。本当かな。なんだ、本当かな。
なんかこの芸人種みたいな。
鮮烈だな。
まあちょっと芸人もかじってたんで。
わあ、これ。多種多様だな。
まあね、やばいな、もう。幅広い。いいよ、もう。
行こう。
はい、行きます。一問一答。
ででん。
みんなから呼ばれる愛称は。
しばちゃんか、たかしばっち。
あ、たかしばっちやると思う。はい。
ででん。
自分の性格は。
頭より体が先に動くタイプです。
あ、物理で殴れ。はい。
ででん。
チャームポイントは。
ま、逆にちょっと分かんないんで知りたいです。
まあ、ずば抜けた感性ということにしておきましょう。はい。
ででん。
最近のマイブームは。
エリック・クラプトンです。
あ、スローハンドが止まらない。はい。
ででん。
異性のドキッとする仕草は。
顔の産毛です。
エロいわ。
ででん。
あなたの癒しは何ですか。
もう完全に音楽聴くことですね。
あ、いいですね、
は
い、
ででん。
好きな言葉は。
自由ですね。
あ、服屋じゃないですよ。はい。
ででん。
今の職業を目指したきっかけは。
まあ、かっこよかったりしたのとステージに立ちたかったからですね、うん、はい、はい、
ででん。
今後の目標は。
自分でできることは全部自分でプロデュースしたいですね。
あ、エロいわ。
ででん。
今の自分に一言。
どんなワンマンになるか楽しみだね。
うん、やってやりましょう。
イエーイ、はいはい、ありがとうございます。イエーイ。
ただ毎回思うけどね、たっ
ちゃん、何すか。
たっちゃんツッコミどころが多すぎてさ、高島さんよりあなたに
ツッコみたいな。いやいやいや、違うんす
だって高島さんも笑ってたからね、やってる間。
あのね、難しいんですよ結構これ、
う
ん、
そうで
し
ょうね。
すいません、掘り下げる前に高島さん、はいはい、今のたったので気になるところありました。
そっち。
ちょっとあんま聞いてなかったです。
あ、いやいや、それぐらいでいいです。
じゃあ
行きましょう。
じゃあ、はい、掘り下げていきましょう。じゃあようちゃん、気になるところ。
気になるとこ、はいはい、
はい、
どうぞ、うん、
あれ、異性のドキッとする仕草、産毛。
うん、なんか聞いたことあるよね、産毛。さっきなんか話したような気がする。
そう、その会話本当に僕入りたかったんですけど。
はいはいはい、はい、
ガチなんですか。
ガチ。僕は
ということは
産毛あると本当引いちゃうんですよ。
あ、引いちゃう方なんですね。
ダメ、産毛ちゃんとやって。
あ、手
やだ。ちょっと
その
手ないんですよ。
産
毛ダメ。
それ決して離れない両手なんですけど。
ダメ、ちょっとやだ。
あ、離れた。
見えない。ドキッとするってそういうドキッとってことですか。
そういうドキッとっていうふうにちょっとしてみました。
あ、なるほど。
じゃあ本当のドキッとはどう。
本当のドキッとは、まあ、バストトップですかね。
何？
バストトップですかね。
おうおう、
バストトップってどこ。
バストトップでしょうね。
まあ父ですね。
そう。
おっしゃる通り。
なんかせっかく綺麗に言って
た。それは仕草だけど、そのものじゃないですか。
まあまあ、どう
する。それが何かしてると。
それが何か。
待て。
何って。
待て。
ちょっとなし。
いや、だって異性のドキッとする仕草って、まあ、そうじゃないですか。もう、
あ、そういうこと。
しょうがなくないですか。
なるほど、ね、ある、
そのもうそのものが。
そんなこと言っててしょうがないじゃないか。
ここで
芸人さんが出てたからね。
役者色顔出してきてね。
全然似てない。
なるほどね。
全然似てない。だから冷や汗が。
よし、このまま行こう。
はい、
この
まま行っとこう、行っとこう。
たっさん。
そうですね、ちょっとあのさっきのかぶっちゃったんですけどね、仕草で、うん、そしたら、
あ、失礼、
自分でできることは自分で全部自分でプロデュースって言ってるじゃないですか。
ここね、
そうですね、ここはちょっと真面目にちゃんとね、ここ真面目に
真面目にしますまあ、シンガーソングライターやってますけど、
はい、
まあ、普通に今仕事ももちろんしてますだと。
あ、
ね、はい、で今一応 IT 系の仕事もちょっとしてて、
あ、へー、そうですね、
そう、ホームページ作ったりとかをかじり出したぐらいなんですよ。
あ、
なので自分のホームページだったりとか、配信するやつとかも全部こう自分で作れたようになったらいいなっていう。
なるほど、
いいなっていう部分で、
最終的にセルフプロデュースが自分でもちゃんとできるように、
うで、ね、できるようになったらいいなっていう。
いいな、そのいいなっていうのは何なんですか。
すごい、
今っていうの。
今できたです。今できたです。
やっぱ肩書き変えた方がいいかも。
変えた方がいいですか。変えちゃいましょうか。
あの、芸人シンガーソングライターで、
し新しいな。
そうだね、
そうしましょう、そうしましょう。
まあ、でもね、大事ですよね、自分ができることを、うんうん、自分でプロデュースできたらそれも最高ですよね。
そう、まあ、うん、一応現状として歌歌って ってギター弾いて曲作ってはもう全部できてるんで、
う
ん
う
ん、
すごい、う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、そうそう頑張っていく今後
ちょっと楽しみですね今後に。
曲って話あったけど実はなんか以前インディーズナイトで交流というか関わりがあったんですよね、
う
ん、
はいそうなんです。
そうですね。
そうなんです。
そう話聞いたら以前ようちゃんが初めて院内 の、うん、あの、はい、5週目かドラマナイトに出てた時の、うん、
風でグダグダなったですね私が
の時にそのドラマナイトの中 の、 その BGM の曲を作ってくださってたということ
です ね。 BGM というか挿入歌ですね。
挿入歌、あ、挿入歌なんですね。
作ったというか、まあそのまあ、自分がもともと作ってた曲をその、まあ、
流したいただいたと、
は
い、
ぜひって言われたんで、
だからその時ようちゃんだからここはだからすごい関わりというかねそういう関係があったってことですよね。
そういう関係ですね。
まあそういうことですね。そういう関係です。
そういう関係そういう関係ですね。
だからその流れでいきたいんですよ。このあのチャームポイント逆にどこか知りたい。だからようちゃん
なるほど
私
そういう流れかなるほど
私
頑張って今流れを作ってみたの
どういうこと
そうそうそう
流れに乗れてない私がいるんだが
逆に知りたいっておっしゃってる。そうせっかくだからここでね決めたい決めたい。
そうもう本当に一応32年間生きてきてチャームポイント、はい、今本当に知りたい。
チャームポイント？
チャームポイントだ。今後の僕の人生に関わってくるんで全力で答えてほしい。
全力で？
全然。よしゃん決めてていいよ。タッツさんから先聞くから。タッツさん男から見た高島さんのチャームポイント。
そうですねIQ 高そう。
チャーム
ポイント。チャーム、あ、まあ、チャーム、かわいい。相手いた
ら、あ、まあ、
IQ 高い。かわ
いい。めっちゃ、高島さん、IQ 高いっすよね。うわー、憧れる
とりあえずね、はい、これはね、さっきからね、はい、手の動きがね、さっきからね、手がね、こう、そうね、前でね、ちょこちょこって動いてるのがね、まあ、かわいらしいと思う。
そうですね、でも、
なんすか、なんすかね。
いや、なんすかね。
なんすかね。だから本当に、起点がすごい、聞く人だなって思って、
うん、でもそうだね。
ダメよあなた それに乗っちゃダメ。あなたはあなたちゃんと時間作ってるから。
考えてるよ。
本当、まあ、本当にそのね、うん、男性にこういうこと言われたの本当に嬉しいんですけど、はい、ぜひ女性から最高のものを聞きたいなって、
まあ
ね、っ
至高のもの
最高の
ちょっと
今年一番 の
何を言ってるの。
そう
平成最後の
ちょっとや
平成最後の
やめろ
チャームポイント。
どういうことや。
平成終わったらかわいそうだ
な。でもどうしよう。
どうしよう。横尾さんが出てるラジオ別のやつでした。
はい。
言っちゃっていいのかな。はい、一応だちょっとディストで出させてもらった時に、僕そのおじさんって言われるのがちょっと嫌だっていう発言して
て、う
ん、その時におじさんではないよと。
そう。
そこまで言ってくれたんです
よ。おじさんじゃない。
そこまでは言ってもらったんです
ね。それ以上のね。
それ以上。
最高のね。
最高。
ゲストをね。
立てて
敬ってもらって。
いやいいぞ。
敬ってもらえ。
じゃあようちゃん考えてる間にあの告知を先に。じゃ
あいいですね。そうですね。そうそうそう
告知ですね。はい、はい、4月の21日、はい、日曜日です、うん、実は僕誕生日でございまして。
あ、そうでございます。
あ、これは
32歳の誕生日なんですけど、
はい、
その日に、はい、ワンマンライブを行います。拍手、みんな拍手、拍手。いやいや、ありがたいありがたい、平成最後のワンマンライブをね。
平成最後。今日はもうそこを強調します。
そう、場所が渋谷のひまわり広場で手をつなごうという会場。
おお、はいはいはい。
で、会場が18時半、
はい、
で開演が19時です、
はい、
時間は間違いございません。
OK、
はい、2500円で、まあ、プラスでワンドリンクですねかかりますよっちゅう感じでやりますんでね。
なるほど。
そうなんですよ。チラシとかあるんですよ、ワンマンライブの、そのチラシもちょっと工夫を凝らしてますので、
見たい。
ちょっと今日ちょっと持ってきてないですけど。
あー、マジかマジか。
今ちょっと作ってる途中。
あ、作ってる。
あ、なるほどなるほど。
工夫を凝らしてるから、それも見てほしいと。
いや、ぜひね見てほしいなっていうところでね、ちょっともう予約が結構来てるんですけど、はい、まだまだ募集してるんで、ぜひ、各 SNS僕やってるんで、
はい、
はい、見に来てください。お願いします。拍手。
はい、
拍手
拍手。拍手。
なんかほっといたら全部やってくれそうだよね。
そう、全部やっちゃいます。
ダメダメ。
そうなんですよ。なのでまあまあまあそうそうそうそうそうね、時間までということで。進めちゃった。
いやー、もうありがたい、すごい楽。いつになくすごい楽。
おい、
任せちゃっていいから。
ダメだ、パーソナリティー、うちら
ずっと主張してたい。
パーソナリティー
あ、なんかまた、ね、宣伝告知の中のひまわり広場で手をつなごうってこんな会場名なんだと思って
そうなんですよ。
これが全部なんですよね。そのサブタイトルとかではなくて
ではないです。それがもう会場名、
会場なんですね。
あのすげえカフェみたいなところで、
はい、
なんすかね、本当にカフェみたいなとか
全
然知らなかった。
よっしゃ、最後締めてほしい、
はい、締める
だからさっきから言ってたチャームポイント、ほらもう時間が迫ってる、
高島さんの
次のコーナー行くんだよ。
高島さんのチャームポイントは素敵な声、
ありがとうございます。
やったー、
やったぜ、超嬉しい。
じゃあもうその素敵な声で曲の告知お願いします。
はい、お願いします。
はい、高島正弘で枝豆聴いてください。
インディーズナイト、
たっさんが見ちゃいました。見ちゃいました。はい、ということで、これ実は僕のコーナーなんですけども、今回のゲスト高島正弘さんを占うために、うん、今回やってまいりました、
うん、
このためだけに
今回いつもいるわって思って、
はい、大丈夫ですよ、高島さん喋っていただいて。あ、もう全然問題ないですよ。
あ、今回はもう入ってもらってるんで大丈夫ですよ、高島さん。
はい、
あ、
こんにちは。
あ、よかった、
通り言ってた、通り言ってた、
回ってる回ってる、
まあ危なかったわ
どうなるかなと思って
でですね、今回、まあ、タロットで占いますのは高島さんの仕事運ということで、はい、もうね、クッキング番組よろしく、もうね、占っていた配って、違うな、混ぜていただきましたので、はい、ちょっとじゃあ開いていこうと思います。
どこどこ
拾うな、
どこどこどこ
サクサク
い
こう、
はい、行きましょう。はい、ちょっとまあめくっていきますよ、はい、うん、ですね、まず十字に、めくっていきます。
はい、
で真ん中が、一番本質となるカード、そしてその周りの4つがそれを支える4枚のカードです。
9枚あるんですね、
今9枚、そうですね、今回9枚でやってます。
全部説明してくれる。
で1枚目がテンペランスといいまして、あれですね、バランスのカードですね。バランスが今回、正位置ですね、で正位置出ているので、とりあえずまあバランスが取れてますよっていうカードが出ました。
なるほど、
はい、では本質真ん中はどうなんでしょうということなんですけども、はい、ですね、ストレングス、力のカードの逆位置が出ました。まあ、本当に簡単に言うと力がない状態っていうのがちょっと今本質で出ている。
力がない状態、
本当にカードの意味だけでとりあえずちょっとまず進めていきます、
ね、なるほど、はい、どんどんいきましょう、
はい、ほう、でちょっと縦に一回開きます。ほうほうほう、一番上に来るカードがザ・ハイプリーステス、女教皇のカードの正位置が出ました。
女教皇、
女教皇ですね、
そうです、女教皇です、
はい、女教皇です、はい、で女教皇はですね、簡単に言うと冷静である、冷静沈着、うん、落ち着いて物事を考える、
うん、
悪く言うと冷血というものもありますが、
本当そう、
そうですね、
今全然感じられないんだよな、まあ、今現状は
一つじゃあ先に、ね、十字で開いちゃいますね、
うん、
左右も開きました。
ほうほうほう、
高島さんから見て右側のカードがジャスティス、正義のカード、
ー
正義のカード、正位置で出ました。自分らしい自分の、正論というものを、まあ、自分ながらに持っている状態というのをちょっと今感じました。
本当そうだ。
もう片方なんですけども、ザ・スター、星のカード、これが逆位置で出てるんですね、
うん、
これが、実はあの希望のカードなんですけども、逆位置で出てしまっているということで、
ということは、
なかなかその自分の中にまっすぐ希望を見切れないものがあるんじゃないかなっていうのがちょっとね、よぎりました。
ちょっと真ん中だってさっき力がまあ本質的になくて希望がってなっちゃうとちょっと、ね、
待ってください、まだ大丈夫、
おお占い師さんがね、ちょっと
今の今の
本当にもうダメ今
ちょっとね
もう帰る、は
い、でもう一枚開いたのが、月のカード、
う
ん、月ってまああのね、まあ、綺麗なイメージなんですけども、タロット界では不安のカードでございまして、
確かにな。
で今開いた部分は、高島さんが今現在立っている地面を表しております。 今不安の上に立っているという形でちょっとね、うんうんうんうん、とりあえずね出ておりますと、
はい、
まあ確かにな
確かに
思い当たる節があるんでしょう、
まあまあまあ、とりあえずね開いていきます。
はいどうぞ。
はい、出ました。もう一枚開いたのがデスのカード聖地なんですけども、
はい、やったぜ、
やったのかこれは。
あんまりさっきからいいカードが全然
ちょっと待って
あのやったぜ。
おそらくねこれでもねこの流れ僕高島さんらしいなって思ってるところがあるのでそれを早く、言うために開いていきます。
はいどうぞどうぞ。
はい、聖地で出た、死のカードなんですけども、これは高島さんの住んでいる星の空に値するカードです。
空死んでる。
不安の上に立ち、は
い、
空
が死んでる。
空は死で満ちている。
まあまだこっからだよ。
まあそれは力もなくなって、ね、希望もなくなっちゃいますよね。そんなとこ立てたら。
もちろんもちろん。待ってください。まだ大丈夫です。
ほら。
もちろん。
でですね、残り2枚も開きました、
うん、
高島さんが住んでいる星の周りを回っている月の場所に値するカードがザ・エンプレス、女教皇じゃない女帝ですね。女帝のカードなんですけども、ちょっと逆位置で出ております。エンプレスは、主に、そうですね、愛する心というか、
お、
う
ん、愛する心が
逆、慈しみの心がちょっとあの逆になっております。
冷血冷血
ちょっとね、あの空がねすごい今暗い状態なんですよ ね、
お、はいはい、
ね一番最後に開いたザ・ハーミット
暗いカードばっかり
絵柄がね、そうですね、まあ、ハーミットも本当に今風に言うと引きこもりのカードなんですが
はい、はい、
これはあの一番あなたから一番遠いところにあるカードではあります。
なるほど、ね、
それはあなたが本当に別段いらないカードなのか最終的に欲しいカードであるのかはその時の、その感性に任せるんですけども、ただまああの引きこもりではあるけども、
うん、
ただしこの人知識があるっていう状態。ただ、まあ、これがもし逆だったらあの全然もう外バンバン行くんだけどもバカみたいな、
はいはいはい、
そういうイメージで撮ってもらっていいです。
はい、ということで全部めくりましたね。
はい、
あんまりいいカードってジャスティスぐらいじゃないか。いや今
ここから先のジャスティスぐらいですよね。本当に
ここから、はい、まあ、あの見ていきまして、
う
ん、
総評、
はい、
総評
あの自分と隣り合わせにあるところ、自分に一番近いものってすごく情報を分析する能力に長けている感じなんですね、
うん、
高柴さんがまず自分が一人いて、で自分のその能力として持っているのが本当に、情報、ちゃんとした正確なものを見つけてそれに準じて、まあ、できればやっていきたいっていうスタイル、
うん、
多分外側に見せてるのはもう結構おちゃらけた感じでは見せてるけども、はいはい、中はかなり考えてる状態ですね。
あ、もうおっしゃるとおりですね。
なるほど、
これも計算だってことか。
で、はいはい、ね、
そうですね、うん、
だから自分の、まあ、正義っていうかそういうものも持ってるし、
うん、
それにのっとって、まあ、物事を進めていくっていう、気持ちがかなりある、
うん、
ただ、
うん、気持ちはある。
反面自分に妙にこう自信がない部分をちょっと持っていて、っていうかちょっと不安要素を、自分自身が見つけやすい状態、あのね多分周りから見ると、うん、そんなに不安がらなくていいんじゃないのっていうところも自分にとって不安に捉えて、
うんうん、
どこかに残ってしまっているんじゃないかなっていう状態ですね。
そうですね
はい、で、ちょっとね、あの慎重な面が多分実裏側にあるのではないかという感じですね。
うんうん、
で、まあ、今回仕事運ということでね、うん、仕事に関してこう混ぜてもらったんですけども、
おい、
目標はあるが、うん、あるうんとね、目標はねいくつかある。多分本当にこういう状態で、これ言葉でどう説明したらいいかな。
枝豆的な
で、それに向かって、進むんだけども、
うん、
自分が感じ取ってしまう不安要素にちょっとこうつまずきつつ進んでいるのではないかという、ちょっとね、
ほう、
ちょっと身長がたまにたたる面があるのではないかという。
身長すぎるということですか。
心もちょっと、
あ、なるほど、
思いつつの、
うん、お僕がコメントしていい感じですか。
あ、いいですよ。
待ってました。
はい、ちょっとどうでしょうかね。
まあ、そんな感じだと思います。
あ、なんか思い当たる節が
全然全然
あるんですか。
そうですね、完璧主義なんで。
完璧主義、そうね、そうか、ここのあたりが本当に、
ね、ですよね、細かいところまで、ね、細部までそのお客さんに楽しんでもらいたいっていう面で、うん、結構詰めてやってますね。
そう、ですから不安要素を煮つけて、できればそれを潰していきたいっていう、ね、
潰す
ところで、なるほど、
その面で確かに慎重というか、まあ、
うん
うんうん、慎重に運ぶようにはしたいなっていうのは結構、
なるほど、
だからかなりあのしたたかですよ、
そう、この男、その上でっていう、そういうのを隠すために割とおちゃらけてたりとかね、
うん、
なるほどですね。
いや、これはかなり、うん、この方の手腕手法である。これはね、あのかなり
うちにいろいろ秘めてるんですね。
そんな感じじゃない
です。そんな感じ、かわいい。
膨らませたいけどもこの辺 で、
ね、
僕からの曲振りいこうと思います、うん、やはりこの曲が僕は大好きです。スピッツさんでチェリー。今回のゲストは高柴正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あざした、おざした、あざした。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう、せーの、
レイフルさん。
ミホ好きです。
福田君僕も好きだよ。
美穂 I love you。
気持ちは嬉しいけどお断り。
はい、ありがとうございます。ということでね、
行ってきたってことだよね。これは
そうですね。
たっつぁんいた。
たっつぁんいたよ。
いた、
うん、
マジで。
そうなの、一緒に行ったからね。
あ、今喋ってた、もしかして。
喋ってた、
りましたね。
マジか。
うん、
とりあえずようちゃんなんか妖艶だったね。
え、本当？
断ってたけど。
そう、断っちゃった。
妖艶に断ってたね、うん、どうすんだろうね今後。
本当ですね、ちょっとゆうとみさんがどういう、
まあ、諦めることはないだろうけどね。
そうですね。
この次何で来るか、
この次何で来る、うん、それはね、あ、ぜひ4週目は、
そう、ちゃんときっぱり断ってきたんだもんね。
さあ、ということで
じゃあ次回、
次回のね、やつを楽
しみ、レクラさんのトークが
楽しみ。はい、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘でした。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。